北村たかしさん、タガス浅野さくらさんで今時のデザインアプリとドリームウィーバーとの連携です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、簡単に今日喋、ることですねとは言ってもほとんどデモなので前半の方は簡単な説明と、まあ、こういうことあるよねっていうのを話していきたいと思ってます。デザインとコーディングの連携、あとはスムーズな、連携を実現するためにという内容ですね。でまずは自己紹介から、はい、させてください。
私浅野さくらと言います。CSS ナイト初登壇です。どうぞよろしくお願いします。もともと印刷畑でグラフィックデザイナーをやってまして、その後一度化粧品会社に転職した後に、2年前独立して、で会社を起こして、今、独立2年生という感じです。制作もやってまして、まあ、化粧品会社が前職でしたので、まあ、エステとかそういったビューティー系のランディングページ、あとはコーポレートサイトとかですかね、そういったデザインを、制作の面では主にやってます。あとはですね、今年からあざみさんと一緒に、あざみさんがやってらっしゃる、学校の方でも講師をしていたりと、なかなかいろんなお仕事をさせていただいています。あとですね、書籍の執筆なんかもやってまして、今日、定問というか、北村さんと、2人で、書きました一番こちらのウェブデザイン筆記の本などなど、フォトショップの方が結構多いですね。で一番、こちら端っこの、レタッチプロの仕事というのが来週発売になります。で、その赤い本ですね、ごめんなさい飛んじゃうんですけど、赤い本の方が、一昨日かな
発売に、すごいですね、短期間で
なんかいっぱい強調なんで楽しく書かせてもらってますけど、フォトショップ周りの本が多いですね。では北村さんのご紹介に。
はい、はい、北村隆と言います。まあ、僕もグラフィック印刷系ですね。ロゴと なんかパッケージとかを作ってましたけど、まあ、途中からウェブをやりだして、フリーランスになってからですね、今11年目、フリーランスで11年ほどやっております。で一応使用頻度って書いてるんですけど、僕はどっちかというとフォトショップよりイラストレーターの方が使うことが多いかなと。で書籍に関してですと、僕最新はですね、一番右手のワードプレスのが、まあ、最新ではあるんですが、その前に浅野さんとかとウェブデザイン筆記とかの本も書いたりしてます。あとですね、もう一つちょっと大型の案件をリリースしまして、この間この間というか去年ですね、ビジュアルドリブンっていうテーマの時も出させていただいたんですけど、その登壇する1時間ぐらい前に LINE で決定したよってメッセが来てですね、で2週間前にリリースされたのがこちらです。はい、うちの息子です。はい、ありがとうございます。しかもですね、あまり言ってないですけど、奥様との出会いも CSS ナイトだったんですよ。まあそんなこともあるので皆さん仲良くして帰ってください。本当に皆様に感謝して喋らせていただきたいと思います。というのは、まあ、置いといてですね、この本今日のテーマとして持ってきてます。こちらはですね、一応もともとたどるとグラフィックデザインについて、グラフィックデザイナーさんが作ったデータについてちょっとウェブで使うと困るよねっていうところから、いろいろデザインデータの作り方について書かせていただきました。ということで本題ですね。はい、まずはデザインとコーディングの連携についてお話ししていきます。はい、まあデザイン、まあ、デザイナーはデザインを作って、コーダーは当然コーディングをする、まあ、フロントエンドエンジニアとかいろんな言い方はありますけどね。でその中で求められるのはやっぱりスムーズな連携だと思います。でただですね、デザイナーさんって結構いろんな方いるので、デザイナーとはいえフリーランスだと特に HTML とか CSS とか全部自分でやっちゃうよって人もいるかと思います。で中にはですね、まあ、僕も一応やったりしますけど、ワードプレスとか、まあ、クラウドの CMS である Wix とか、CMS 構築までやるという方もいるとは思うんですけど、まあ、そうは言っても大体組織とか企業に属しているとですね、なかなかデザイナーはやっぱデザイン中心でコーダーさんがいて、でお互いのやり取りの中で、仕事を進めるということがほとんどだと思います。でそうなるとですね、重要になってくるのがこの辺のデザインデータのアプリケーションというかデータの作り方ですね。まあ、Photoshop、イラストレーター、最近 XD とか出てきてますし、まだ結構 Fireworks も使ってる方いるんじゃないですかね。
いますね。
ですよね。
ね、
あと Adobe 以外でもいろいろスケッチとか出てきてるんで、その辺使うという方もいるかと思います。というと、そうですね、この辺をどういうふうにデータ作っていくかっていうのが重要かなと思っています。はい。ということで、まずデザイナーさん、自分でコーディングするよっていう人を思い出していただきたいんですけども、自分で作ってても結構なんていうんですかね、どうやって組んだらいいかわからなくなるデータとか、自分で デザインしたくせに なることあると思うんですよ。あと組んでるうちわけわかんなくなって自分に切れるとか、そういうこと僕実際ありました。
あります。
自分でやっててこれ再現できないっていうね、あったんですけど、まあそんなことはですね、講座さんから言わせたらこっちのセリフだっていうことになりますよね。で、自分でやっても大変なものなんで、当然他人がやったらもっと大変だということになります。はい、そこでですね、まあ、考えていくとデザイナーのヒットポイントを削る言葉というのがいくつかありまして、まずは汚い、面倒くさい、わからないっていうデータですね。まあ、大体これ揃ってたらほぼブラックな案件確定ですからねっていうところがあるんですけど、まあ、そもそもこの汚いとかよくわからないデータってどんなもので何がいけないのかなというのをちょっと考えていこうかなと思います。はい、ちょっと見てみましょう。こちらですね、これレイヤーパネルですね。あのイラストレーターとかフォトショップである、
まあパッと見て、
もうパッと見て何がいけないか大体わかると思うんですけど、大体コピーのコピーのコピーのコピーみたいになってくるやつですね。これ見ると多分切れますね、エンジニアさんというかコーダーさんは。
レイヤーっていうのも何のレイヤーなのかよく
分
からない。
そうですね、何の写真かもわからない。そうそうそう。あとですね、まあ、このこれ惜しいやつですね。
あの
そうですね、ちょっと惜しいんですけど、テキストオンオフがどこのオンオフかわからないっていう、たまにあるんですよ。こういうのはやっぱりボタンの土台のオンオフなのかとか、どこのオンオフというグループ化までやってるといいですねというやつですね。はい、あとこれ微妙なんですけど、よく見るとこの辺が小数点になってるみたいな、あのフリーハンドでやっちゃったようなのも見かけるやつです。とこれもちょっとパッと見問題なさそうなところもあるんですけど、あのシェイプが拡張されちゃってて角丸がいくつかわからないとか結構あるんですよ。特に古いデータからコピーして持ってきたのとかって、角丸の半径とか出てこなかったりするんで、まあ、そこ作り直すかどうかは別ですけどね。あとテキストアウトライン取っちゃったとか、よかれと思ってやってるのかもしれないですけど、渡された方からすると元の内容が見えてこないデータ結構あるかと思います。で結局ですね、まあ、汚いデータは時間がかかる、で面倒くさいデータは手間もかかるし、分からないデータはどんどん失敗がその分増えていく、まあ、ミスが重なっていくということですね。で結果、まあ、修正とか工数とかコストとかどんどんどんどん上がっていって、誰も得をしないデータというか、やり取りが出来上がってしまうんじゃないかなと思います。まあ、当たり前のことといえば当たり前ですけどね。ただ逆に言うとですね、なるべく綺麗な整ったデータとか、後の工程まで考えたものを作ることができれば結構解決してくるんじゃないかなと思います。もちろんそれだけじゃなくてですね、データの作り方以外にも今日のテーマにちょっとなってきますが、はい、デザインとコーディング連携の中でドリームイバーとの連携をぜひ使っていただきたいなと。これは CC 以降に強化されたものなので、まあ、結構 CC 使ってるって方は、まあ、知ってるよっていう方もいるかもしれないですね。あ、もう一回復習を兼ねて見ていただければなと思います。まあ、ドリームイバーとの連携ですね、こちらを使っていければ先ほどあった時間とか手間とか失敗はかなり減らせるはずなので、多分幸せになれるんじゃないかなと思っております。それを踏まえてですね、はい、次のセクションですね。スムーズな連携を実現するためにまずはどうしていけばいいかっていうのをちょっと簡単に考えていきたいと思います。はい、まず準備です。ユーザーを完璧に理解した UI を作ってください。頑張ってそして思わず拍手したくなるぐらいの美しいデザインをお願いします。
美しいデザイン、
そうですね。そしてため息が出るほどのグラフィック、自分でも褒めたい綺麗なデータ、完璧です。
はい、
無理です、そうですね、まあ無理ですね、やっぱり皆さんももう分かっていると思うんですけど、まあ、ただこの中で僕もため息出るぐらいのグラフィック作ってみたいですけどまあこのデータ、ちゃんとした綺麗なデータぐらいは自分でもちょっと頑張ってあげればちゃんと作れるんじゃないかなと思います。ということでですね、その整えたデータがあれば、先ほど森さんのところでもいろいろライブラリーとかなんかいろいろ出てきてましたけど、例えば PSD を読み込んでエクストラクトという機能で、色とかフォントなんかの情報をきれいに読み取ってくれる、あ、ちょっと今飛んじゃいましたね、色とかフォントとかのデータを読み取ってくれるエクストラクトという機能があります。はい、あとですね、ドリームイバーやっぱり Photoshop とかイラストレーターとかで作った素材を読み込むと思うんですよ、通常は。で、そういった場合に、デザイナーさんがイラストレーターとかアイコンを更新したというか、作り直した。例えば修正が入ったっていうのも、自動的に、ライブラリといって、クラウドを経由して更新してくれる、クリエイティブクラウドアセットというのが、これ Adobe のサーバーにアップして、それを共有するやつですね。というのもあります。で、その辺のデータ作りのポイントを簡単に、ちょっとこの後浅野さんに紹介してもらおうかなと思っています。まあ、レイヤー、属性パネル、状態の整理、この辺ですね。属性パネルだとレイヤーパネル、Photoshop、イラストレーターで使うやつです。と、共有連携の具体的な使い方です。エクストラクトとその CC のアセットってどういうふうになっているかっていうのを、お話ししていただこうかと思っています。ライブラリーパネルとエクストラクトパネルですね。で、一応今回デモはですね、Photoshop を中心に触っていきますよね。
そうですね。
はい。イラストレーターでももちろん同じようなことができるんですけど、両方行き来してもちょっと同じような作業を重複するだけになってしまうので、デモはPhotoshop 中心でやっていただこうかと思っています。
はい、今回はね、はい、エクストラクト、Photoshop ってドリームウィーバーのご紹介ですから、
そうですね。
エクストラクトは残念ながらイラストレーター対応してない。
はい、そうですね。はい、ということで、じゃあさくらさんのデモの方入っていただこうかと思います。はい、お願いします。
ではバトンタッチして、浅野の方でデモを皆さんご覧いただきます。では早速、こちらは Photoshop の画面ですね。皆さんと一緒に、デモの方を見ていきたいと思うんですけれども、まずは、表題にあるシェイプとフリッピングマスクを使おうというところです。まあ、当たり前の方は当たり前のようにやってらっしゃる作業であると思うんですけれども、じゃあシェイプって何がいいのかというところを、おさらいしてみましょう。
はい、
シェイプというのはこの長方形ツールですね。こちらの長方形ツールであったり、各種区形ツールで描画できるオブジェクトの種類の、ことなんですけれども、この長方形ツールでオブジェクトを描画すると、シェイプでですね、描画するとライブシェイプの属性という値が出てきまして、属性パネルの方で数値をこのように、正確に修正、確認ができます。このデータさえあればコーダーさんは困ることもないですし、
そうです ね、エリアというか範囲選択して塗りつぶしとかやられると結構困りますね。
測らなくちゃいけないよね。めんどくさいですよね。あとは先ほどの角丸の話でちょっとありましたけれども、きちんと同じ角丸を、ピクセル単位で管理、生成してあげようというのは非常に重要なことかと思います。見た目さえ良ければいいっていうのはちょっと違うかなと。
そうですね、シェイプだからこれ後で加工しても下手な崩れ方しないということですもんね。
そうですね、その点便利かなと思います。あとはその下の画像ですね、クリッピングマスクを使おうというところで画像のトリミングもちょっと見てみましょう。画像に関してはいくつかトリミングする方法があって、グラフィックの仕事だと私こうやってレイヤーマスクでパチッと
やりますね。
あとね、PSD から、画像として書き出すときにレイヤーマスクでちょっと多めに取っとくと余白をつけてくれたりとか、はいはい、意外と結構使えるんですが、まあ、そういった意図を持たない普通のトリミングであればやはりこのようにシェイプによるクリッピングマスク、画像の下にシェイプを置く形ですね。で、画像をクリッピングマスクで、マスクしちゃいましょうというのが、この2つ、きちんと押さえておきたいポイントかなと思います。
これもやっぱり後で加工しても、まあ、マスクが汚くならないでボケたりしない
ってことですね。そうですね、数字が変わったりとかよくあることだと思うので、そこで修正に強いデータになるかなと思いますね。
はい、
はい、ではシェイプに関して、シェイプ使ってるぜという方も、おさらいをしたい点もう一つご紹介しましょう。このサイズやカラーコードですね、ここを取りやすくするためにシェイプを使うわけですから、ちょっとシェイプを使ってるんだけれども惜しい例というのをご覧いただきます。まず一番、皆さんから向かって左手の方ですね、緑色のシェイプと、オレンジ色のシェイプがありますけれども、このデータよく見ると実は緑色のシェイプがオレンジの下に潜り込んでしまっていると。なので、実際の、シェイプの数値と、この PSD 上の見た目の数値とは異なると、そういう残念な、
ね、アセット書き出しの時とかも困りそうですね。
そう残念なちょっと惜しいデータになりますので、きちんと、シェイプは不要に重ねないということがまず大事です。また重ねてこうやってレイヤー効果で乗算しちゃうなんていうのもデザイナーさんよくやるようなパ
パッと見これ2つ、右2つは同じように見えますけど、ちょっと違うっていうことですかね。
あのこっちは正しいです。で、このデータの何がいかんかというと、先ほどの重なってて数値が取れないという点と、あとは色がグラデーションになっているので、この中央の、濁っている部分ですね、中央の濁っている部分の色が不安定でよくわからんと。スポイトツールで取ろうと思えば、取れるんですが、
グラデーションが重なってるってことですか。
そうそうそうなんです。あのオレンジ色とねグラデーションが重なってしまってるので、見てください、
ちょっとずつ変わってます。
このイラッとする数値の変わりを、結局この色は何なんだっていうね
そうなりますね、
はい、はい、という、ことが起こるとも限らないので、きちんと3層に分けて、単色だったら単色を定義してあげる、グラデーションだったらグラデーションを定義してあげて、不要意なレイヤー効果をなるべく避けるということがいい。
当たり前な感じもしますけど、僕もコーディングだけ頼まれるんですよ結構。
あ、
当たり前なような感じで結構きますよね、このデータちょっとずれてる。
やっぱり北村さんさっき言いましたけど、自分でコーディングするときにこうしなければよかったっていうのが、
ね、ありますね。
今まで私がやってきた例ですから、これはあの皆さんでもご経験多少あるんじゃないかなと思います。では実際の、反復いよいよ見ていきたいと思います。まずこれ1つ目の例ですね。この例は先ほどのシェイプと、あとはクリッピングマスクを使って、作ってある簡単なウェブサイトの、反復になるんですけれども、ここで注目いただきたいのは、レイヤーパネルですね。こちらのレイヤーパネルにご注目ください。やはりフォトショップというのはどうしてもレイヤーが多くなってしまうので、レイヤー管理きちんとやりましょうというのが、良いフォトショップのウェブデザインの定義なのかなと個人的には思います。
そうですね、
うん、超多くなっちゃって、あのさっきの レイヤーのコピーって、ね、やっちゃったい気持ちよくね分かるんだけども、そこを抑えてきちんとリネームをしましょうというのが、私たちからのご提案です。その際に、まあ、レイヤーの構造が許せば、上から、きちんと、HTML を意識した名前と、あとはグループにしてあげると、より喜ばれるのではないかと思います。
そうですね。まあ、Photoshop から書き出すときも、そこ名前が、あのファイル名になりますもんね。
そうですよね。まあ、画像として書き出さないにしても、これは何であるかというところをきちんと、できれば、英文で書いてあげ、半角でね、書いてあげるというのがいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、こういう例ももちろんありますが、もう少し複雑な今時っぽい例をお見せしたいと思います。こちらのカンプですね。架空の、会社さんのウェブサイトを、このアートボードと呼ばれる、一つの PSD で複数のアートボード、この2枚ですね、スマートフォンと PC 用と、2つのアートボードを使って、描画してあるカンプになります。
こちら余談ですけど、Photoshopアートボードできて良かったですよ。
うん、良かったです。
本当に良かったと思いました。あの一つずつのファイルで渡された時のショック。
はい。あの、あとはね、個人的にはバナーの量産にすごい便利ですね。
そうですね。
あの、一つのバナーでいくらもらっといて、アートボードいっぱい作って。
ぜひアートボードは使ってほしいですね、うん。受け取った方もかなり楽になるので。
そうですね。はい、知らない方多いんですけど、アートボードぜひ使ってみてください。で、アートボードで作ったデータがこちらになるんですけれども、やっぱりレイヤーが結構大変ですね。これは整理するのも大変ですが、そうですね、まあ、そこをグッとこらえて、どこに何が入っているかというのを、なるべく HTML 構造に合わせて、データを作ってあげると良いかなと。
これだから、なるべく見た目、もし HTML 分からなくても上から順番に並べてあげてほしいということですよね。
そうですね。ロゴが上にあって、
ヘッダーのフォルダが一番下にあると結構探すの面倒
です。そう。はい、なんかこれはなんか意図があるんじゃないかなって思っちゃいますよ ね、はい、というわけで、レイヤーを整理するわけなんですが、デザイナー側にもレイヤーを整理することの、ね、メリットというのがあるので、Photoshop 使ってらっしゃる方はね、活用されている方もいるんじゃないかなと思います。このレイヤーの検索です、今名前という表示になってますが、いろんな、要素で検索ができます。名前で例えば、LINE と入力してみましょう。あらかじめこのようにボーダーボトムに相当する、下線を、ね、表示してある部分に LINE という名前が全てついてますので、例えばこの LINE を一括で、変更したいとか、そういった場合にも、このレイヤーの検索で、相当検索ですね、検索をかけておいて変更というのは簡単にできます。
コーディングの命名規則とちょっと似てますかね、
うんうん、はい、そうですね。あとは最近はもうこれあのいいのか悪いのかコーダーさん次第なんですが、カラーコードをちょっと入れてあげるようにもしてますね。はい、そんな感じでレイヤーをこうたくさん整理しようという話をしてまいりましたが、もう一つ便利な機能があって、このこちらのパネルですね、ちょっと左右に今日分けてみました。 ライブラリパネルについてご紹介します。クリエイティブクラウドのアイコンですね。ライブラリパネル、こちらはイラストレーターとか、フォトショップ、アプリケーションまたいでいろいろ素材を共有したり管理したりできるよというような、機能を持った、機能ですね。
機能ですね、
はい、機能になってます。ライブラリの追加の仕方は非常に簡単で、新規ライブラリで新しいライブラリを作って、そこに、入れたい素材をこのように、はい、ドラッグ&ドロップするか、あるいはこのプラスのマークがありますので、このプラスの追加のマークで、要素を足していくと、そういった使い方が基本になります。あとはですね、新規ドキュメントから新規ライブラリを作成という項目もあるはあるんですが、これちょっと使い方間違えると、もう完成できました、じゃあライブラリ作って渡しましょうってなったら、こんな風になってしまうことも、
使っているものは全部勝手に入るってことです。
そうそうそうそう、
逆に言うとこれ自動でやってすごいスッキリしてたらその人完璧ってことですよ ね。
あの私がいかにダメなデザイナーかっていうのがこういうのが分かっちゃうわけなんですけれども、
そ
う
そ
う
そ
う、
後からチェックできます、
はい、でもちょっとねこの辺の色とかは一緒にしてほしいなって気持ちはありますね。なんでこのカラーコードが一緒なのに宇宙船に登録されてるのっていう気持ちはちょっとありますが、まあ余談として、ということにもなりかねませんので、デザイナーさんが作る、デザイン規則とか、カラースキームを作るような気持ちでライブラリはつどつど登録していくのが、私たちからのおすすめです。ではですね、フォトショップの話今までずっとしてきましたけれども、イラストレーターでも、登録できるという話は先ほどした通りです。今この仮というアイコンですね、仮というアイコンはイラストレーターで生成して作成したイラストレーター由来のグラフィックアイコンです。これをでは変更してみたいと思います。
あれですね、ワイヤーフレームとかでまだ何が入るかわからない状態とか、
そうですね、とりあえず入れとこうよみたいな、そうしますと、ダブルクリック今しておりますがイラストレーター立ち上がりましたと、ちょっとね、内側に表示してあります。ではこの仮のアイコンがお家のアイコンにしといて会社のマークにねしといていいよという話が来ました。そして保存して閉じます。今ここ仮になってますね、全部で、フォトショップに戻るとあら不思議、すべて差し替わりました。
一気に変わりましたね、
はい。もちろん PC のこちらだけではなくスマートフォンのアイコンの方も連動してますので、すべて変更が完成できましたと。いいですね、便利に使えます。あとですね、スマートオブジェクトを使っても同様の効果は得られるんですけれども、ライブラリ独特の、挙動が1個ありまして、今度こちら側のレイヤーパネルをご覧いただきたいんですが、グラフィックのこちらの、よいしょ、この名前と連動してますね。ここの名前をちょっと変えてみましょう。いちさん仮となってますが、仮ではなくなったのでハウスと名前を付けます。そうしますとこちらのレイヤーパネルの方の名前も自動で変えてくれるので、レイヤーの整理めんどくせえという方は、
そうです、逆に言うとそこちゃんと入れてないと痛い目に遭う、ね、
はい、おっしゃる通りですね、はい、レイヤーの整理めんどくさいという方はこちらに登録して名前を管理してで、パーツの取り回しガツガツやっていただけると幸せになるんじゃないかなと思います。
はい、
はい。ではですね、ライブラリの共有ですね、共有もできるんですよ。でライブラリは URL かもしくはメールベースでの共有というのができるんですね。
これだから Adobe さんのサーバーにアップされてるってさっきちょっと言いましたけど、
はいはい、
でそれをみんなで共有するっていうのが
簡単
なわけですね、
はい、そうですね。で、実際に北村さんが作られた、アイコンをこのように、
これ僕仕事で使ってるやつなんです。
あ、そうなんですね
使ってますね。
私も結構つどつど作っちゃうことが多いんだけども、
これ
いい
ですね。よく使うやつをもうアイコンセットしてライブラリに入れてるんですよ。
あ、いいですね。
そうするとどこからでも落とせるっていう。
はいはい、じゃあこれ今後は私も
本当です
か、使わせてもら
います。もしかしたら僕勝手に増やしてるかもしれない。
あ、ぜひ増やしてください、はい、じゃあ勝手に使わせていただきますんで、という形で、やり取りを簡単にできるというのがライブラリのいいところですね。このように人のライブラリであってもドラッグ&ドロップで、例えばツイッターアイコンね、こんな感じで入れられますというところです。ただ持ち主が変更を加えた場合、このようにレイヤーパネルに、アラートが、
ね、アラート
出ていますね。これは北村さんが変更したよということなので、この点注意して必要であれば更新をかけるようにしましょう。
これをクリックすることで更新というのが できるんですよね。
はい、
そうですね。はい、まあ、ちょっと多分時間かかっちゃうので、今あれですけど。
今日はやらないですけど、はい、変更されたコンテンツを更新って項目があります。
アイコンが修正されましたって通知が出てくるので、それをこのクリック、アラートクリックで更新させれば、はい、まあ、自分で差し替えなくても勝手にデザイナーさんを直したものが更新されると
。はい。
はい、
そういった使い方ができます。便利に共有できますというお話でした。
はい、
で、このライブラリはドリームウィーバーでも有効でして、ドリームウィーバーにも同じアドビさんの CC ライブラリのアイコンが表示されています。例えばこの画像とかね、あとは、こういったアイコン群でしたら SVG での書き出しも可能です。この名前こんな感じでね、画像をこちらのパネルから書き出すことも可能になります。いちいちこうね、スライスとかやらなくてもバッチリですね。
スライスすること減りましたね。
ね、減りましたね。
はい、
という形で、便利なこのパネルのご説明でした。では、いよいよドリームウィーバー、このお話の流れでいってみましょう。ドリームウィーバーのエクストラクトですね。エクストラクトの概要は皆さんご存知の方多いと思うんですが、Photoshop の PSD をドリームウィーバー上でプレビューしながら、完付を、コーディングできると、そういった機能になります。それでは、実際にドリームウィーバーのエクストラクトパネル、開いてみたいと思います。こちらですね、このアップロード的なアイコンがエクストラクトのアイコンになります。CC2015 の時はエクストラクトという、ワークスペースがあったんですが、そのワークスペースは現在なく、ウィンドウからエクストラクトというのを呼び出すか、もしくは新規ドキュメント作成の時にエクストラクトから、PSD カンプをビルドという項目があるので、そちらにチェックを入れて、この項目を呼び出します。で、この PSD をアップロードするわけですね。
これもあらかじめ放り込んである。
はい、そうです。オフラインだと使えないのでご注意ください。では、先ほどの水族館ので開いてみましょう。ちょっとね、今日時間の関係もありますので、ある程度コーディングしてあるデータを用意してきました。
3分クッキング方式、
はい、
はい、
概要だけね、皆さんと共有できれば幸いです。それでは、この完付一箇所クリックしてみます。今背景クリックしている状態ですね。バックグラウンドちょっとはみ出してますけど、バックグラウンドカラーという項目が、表示されてますので、背景を CSS コピーしちゃいましょう。コピーし、この CSS の方ですね。私は、こっちのビューよりはコードを使うことが多いんですけれども、実はそんなにコードがガバリ、
ね、
酒井さんみたいにバリバリ書けるわけではないので、はい、結構便利に使ってます。あとはこのグラデーションやってみましょう。単色だったら別にいいんですが、グラデーションって結構ね、色を取るのが、
そうですね、一応 Photoshop やられたの CSS パネル、
はいはいはいはい、
取れなくはないですけどね、
取れなくはないですけどね。数値とかめんどくさいので、エータグの部分ですね、ここに当ててみましょう。ペーストです。はい、変わりました。では最後におまけで、このホバーの部分ですね、ここもコピーしてやってみたいと思います。ホバーよいしょ、はい、ホバー完了です。という形でコーディングを進めていくわけですね。あとは、複雑でもうちょっと見てみたいと思います。画像の、ね、書き出しをレスポンシブしながらできるよというご説明を、皆さんに見ていただきましょう。
はい、
では、完付を切り替えて、こちらの、マルチデバイスの方にね。
これは新しい機能ですもんね、本当に。
そうですね。はいはい。アートボードと、を活用したマルチデバイス対応と。いう形になります。でこのレイヤーというボタン、エクストラクトパネルのレイヤーというボタンを押すと、Photoshop と同じレイヤー構造がこちらにも表示されます。でこのデータは非常に、先ほどレイヤーの例でお見せした通りに複雑というか、かなり入り組んだデータになっているので、1例目水族館の例と違って直接クリックするよりはこのレイヤーパネルで、選んでいった方がいいかなと思います。で画像を書き出します。もうボタンをね、このダウンロード的なボタンを押して保存するだけで完了します。では今 PC をやりましたので、今度スマートフォンの方も一緒にやっておきましょう。スマートフォンですね、書き出す場所を選んで保存します。はい、保存が完了しました。では、HTML の方に埋めてみたいと思います。こちらはあらかじめプラスを当ててあって、 PC 用で、この画像、PC 用の幅でこの画像を出すと、スマートフォン用でこの画像を出すというふうにしてありますので、ご了承ください。では今書き出した画像が 早速ね、このイメージズフォルダーの中に、アップロードされてますので、はい、PC をですね、入れてみましょう。よいしょ。ありましたね。はい、ありましたね。こんな感じです。このキャラクター可愛いですね。
そうですね。ちょっと、なんか、1分ぐらいで描けるんで。
なんか、
すごい楽
です。昨日、なんか浅野さん自由に描いていいですよって言われたんですけど、
大変自由
だ。私はちょっと無理です。
MIT ライセンス。
そうなんですか。わかりました、はい、と言ってる間に SP の方も完了しました。こんな感じでレスポンシブしながら画像ができます。ちょっとごめんなさいね、画像が出ないですね。よいしょ、ちょっと画像の方が出ないようなのでやり直します。
これ今スマホ用のを入れ直してる、
ね、そうですね。ちょっとこちらでお見せしましょう。
これもやっぱりクッキング方式で作っておいたやつ、
はい、
はい、
こちらのようにレスポンシブさせながら、画像を挿入することができるという。
画像の書き出しで、スライスとかしなくていいっていうのは最近大体そうなってきますけど、これもまた一つの方法として楽ですよね。
はい、はい、そうですね。あとは、もう一つクッキング方式でちょっとデモを最後にお見せします。実はアドビさんがおっしゃっているレスポンシブさせながらコーディングするという方法にはもう一つコツがあって、それはこの次の松田さんのセッションで扱うブートストラップを使った方法なんですね。この、例えばこのデモの URL コーディング編と出てますが、この、簡単だよと書いてある、工程では実は、このブートストラップのコンポーネントを活用している、
使うことが前提で、
そうそうそう、そうなんですね。だから推奨されてるんでしょうね。ただ今まではブートストラップ使ってないので、ブートストラップ使うとこういうふうにできるよとアドビさんが言ってるよということをお見せしたいと思います。ではまずこれもある程度準備してきているのでご覧いただきましょう。ブートストラップで、下地を作ってある、ウェブのデータですね。画像を3つ貼ってあります。大きいもの、中くらいのもの、小さいもの。
これじゃあさっきと同じ手順でもう全部まず入れちゃったっていうことでいいか。
そうです、何にもクラスが当たってない普通の画像を、まあ、イメージだ
けで放り込んじゃった。
そうそうそう、はい、そういうことです。で、これに対してブートストラップの味付けを、ドリームウィーバーからやっていきます。このねスニペットという話さっきちょっと出たかなと思うんですけれども、このスニペッツという
でしょ、ちょっと見えるかな、
項目が多いですよね。
結構項目多いですね、
はい、そうそう、スニペットに登録しておいた、タグをワンクリックで呼び出せるよというのがこのスニペットパネルの機能ですね。ブートストラップスニペッツというのがデフォルトにたくさん入っているので、今使いたいのはこのイメージ図というフォルダに入っているレスポンシブイメージ図というものです。このタグを一回クリック、あ、ごめんなさい、クリックしてあげるとこのように一番下にですね、
カラーが入りました。
はい、クラスだけ入っている、このタグが追加されました。このタグを当てたものがこちらになります。先ほどの最初にお見せした例、このね画像がはみ出してるじゃないですか。この画像のはみ出しをこのクラスを当てることで、自動的に回避しましょうという話ですね。でさらに、これだけだと、同じ、なんていうのかな、1ページに画像が3枚出てしまっている状態なので、さらに味付けを加えます。もう本当お料理番組みたいになってきましたね、なんか言い方がね。右クリック、クリックしてこのエレメントを隠すというところが肝になります。ここに、出ているバーですね、ビジュアルメディアクエリバーを、各ブレックポイントごとにクリックして、
なるほど、その上のでまずウィンドウサイズ選んで、この時どれを表示しておくかを選んで
いく。そうなんです、そうなんです。で、エレメントを隠すという項目がこういうこの時この条件の時だけ出てくるので、こいつをクリックしてあげることで、スマートフォンの時どうするかという表示をそれぞれ切り替えることができると、そういったことを、ブログで書いてありました。ブログのサイト、アドビさんのサイトに書いてありました。
じゃあ、まあ、メディアクエリを自分でいじらずに、はい、右クリックで隠すだけで作れるということになりますね。
そうです、はい、実際にきちんとやってみた例がこちらになります。はい、チューズショーと、いいですね。
まあ、レスポンシブイメージ今後使うと思うんで、これのやり方もありかなと、
はい、そうですね、はい、私はね特にタグを書くのがあんまり得意じゃないので、
たまにマックスなのかミニオムなのかよくわかんなくなってしますからね。
そうなんですよね。なんかそういうなんか難しい作業、難しいとか言っちゃ悪いですね。大田さんにお任せするとして。
はい、
ですね。あ、ごめんなさい。
はい。ということで、はい、だいたいいいお時間になってきたので、
そうですね。はい。
ただこれ最後、
あ、じゃあ最後にこれだけ。今日はあのデモのマシンの関係で、あとはコードをね、ちゃんと見せたいという意図で、いつもと違うワークスペースでお送りしましたけれども、私は普段こういった形で、このエクストラクトのパネルの奥にはコードビューがあって、コードビューとエクストラクトのパネルをオンオフで、パネルの、ね、アイコンのオンオフで切り替えて、作業してますと。マイワークスペースのご紹介。
参考になれば。
はい、でした、
はいはい。ということで最後、ちょっとだけまとめです。まあ結構デモでほとんどだったので、一応デザイン工程は後のことも考えましょうというのと、エクストラクト使うと結構スムーズにあのスライスとか使わなくてもできるよと。で、ライブラリーは今後もいろいろ機能追加されると思うので、ぜひぜひ活用していってください。はい、ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。